間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて5月もね下旬に入りましたが、はい、なんだかピリッとしないとかね、うん、5月病かなとかっていう方ねいらっしゃいませんかね、うん、今週の週刊日経トレンディはビジネスライフが楽しくなる情報をたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はタブレット VS モバイル PC 頂上決戦と題してモバイルビジネスに役立つ情報をお届けします、は
い、モバイル端末のマーケットといえばノートパソコン一色でしたけれども、はい、最近ではまた新たな勢力が広がりつつありますよね、はい、それが物理的なキーボードを持たないタブレット端末です。
そうですね、はい、タブレット端末の代表といえば2010年5月に発売されたアップルの iPad です、はい、その足がかりになったのは iPhone ですよね。 iPhone はマルチタッチとかスマートフォンというキーワードを、広く浸透させました、うん、はい、この人気を背景にしてタブレットという新たなカテゴリーを、一瞬のうちに、ね、築き上げたわけですね、はい、さらにね、スマートフォンのマーケットで iPhone を激しく追い上げる Google というのはタブレットに特化した新しい OS Android 3.0 を発表しました、うん、そしてね、ビジネスに最適なタブレットとして大きく注目されているのが Windows 7を採用したタブレット端末です、は
い、まさにモバイル市場で勢力を増しているタブレットなんですけれども、はい、ある調査会社の予測によると、うん、タブレットは2015年にはモバイル市場のおよそ 40% を占めるようになるそうなんですね。
一大勢力になります ね
そうなってくるとやはり気になるのがそれぞれの機能性というわけです。 iPad2 そして Android 3.0 そして Windows タブレットなど相次いで登場するタブレットは出張業務や出先でのプレゼンなどこれまでモバイルパソコンの独壇場だったビジネスシーンで満足して使えるのか、そこが気になるところですよね。
そうですよね、そこでね、編集部ではタブレットやモバイルパソコンの最新14モデルというのを用意して、はい、サイズとか重さ、バッテリーの駆動時間といってね、そういったものはもちろんなんですが、はい、文字の入力のしやすさや処理能力っていうものを徹底検証しました、
はい、評価項目はモバイル性、使い勝手、パフォーマンスの3つです、
はい、
検証方法はジャンルごとに予選を行ってモバイル環境で使えるベストな端末を選出、さらに決勝戦でそれらの頂点に立つ最強の一台を探りました。さてさて、ジャンルごとの予選を勝ち抜いたのはどの端末なのでしょうか。さあ、まずはですね、Android タブレットについて見ていきましょう、
はい、タブレット端末にね最適化された Android OS の最新版 3.0 この最大の特徴は大きい画面に表示して使うことを前提に、画面のデザインや操作性を一新したことなんですね、はい、でこれまでの Android タブレットというのはスマートフォン用の、ね、OS を使っていたわけです、うん、そのためにね、デザインと操作性がスマートフォンと同じままで大きい画面だと使いにくいという場面がねあったんですね、はい、でそこで大きい画面と本体を横に持つ利用スタイルに合わせて作り直したのが Android 3.0 なんですね、は
い、つまりようやくタブレット端末の代表選手である iPad と同じ土俵で戦えるようになったということですね。
その通りなんですね。
では 3.0 を搭載したタブレット端末の実力はどうなのでしょうか。今回検証したのは国内の2機種です。 NTT ドコモのオプティマスパッドと au のモトローラズームです。
はい、どちらもね OS のインターフェースに手を加えていないので基本的な扱い勝手は同じでした。 CPU や記憶容量といったスペックも変わりません、はい、ただしね、画面の大きさと本体サイズ、そしてハードウェアの付加機能と使い勝手に差が出たんです。総合的に見てね、使い勝手が良かったのはオプティマスパッドの方でした、はい、8.9 型の液晶画面を備えていて、サイズは iPad より一回り小さめなんですね、はい、本体の重さは620g、手に持った印象は他の機種とのスペックの違い以上に軽かったんですね。 3G 通信に対応していてドコモと契約する必要はあります、
はい、
基本性能はね、仕事で使うのに、十分な水準です、はい、家でも外出先でもね、コンテンツを楽しむような使い方にも向いているから、利用範囲は非常に広いんですね、うん、本体の後ろ側に2つのカメラを備えていて、これ1台で 3D の写真やムービーを撮影できるというのも面白いです。
そうですね、Android タブレットの予選を通過したのはドコモのオプティマスパッドでした。さて、タブレット端末でやはり気になるのは新型 iPad の iPad 2ですね、は
い、まあ、ずっとね待ち望まれていたものなんですけども、はい、この iPad 2でまず目を引くのは本体の薄さなんですね、うん、初代の 13.4 ミリから 8.8 ミリへとね薄型化されたんですね。で、新しい CPU を採用しているから初代に比べてアプリの起動とか切り替えがね早くなってるんですね、うん、あとバッテリー駆動時間も実測で9時間を超えていて、まあ、この長さはモバイル端末として最長なんです、はい、で注目すべき点はカメラを搭載したことなんですね、うん、Apple の有料アプリ iMovie をインストールすればハイビジョン画質のビデオ撮影から編集効果音を入れる作業までねこなすことができるんですよね。
できちゃいますね、
うん、あとその標準搭載のアプリでね FaceTime というものがあるんですが、はい、これを無線 LAN 環境で使えば iPhone 4や Mac などとのね間でお互いの顔を見ながら通話もできるんです。iPad 2で進化した点というのはカメラ、CPU、サイズといったようなね、それぐらいなので、はい、実際の使用感というのもその初代と比べてね、うん、飛躍的と言えるほどの差っていうのは感じられなかったんですね。なので、まあ、初代のユーザーが iPad 2に乗り換える決め手っていうものにはちょっと欠けるかもしれないんですが、うん、ただ、まあ、可能性がね未知数の Android 3.0 搭載機と比べた場合は、うん、やはりアプリの充実度とかバッテリーの駆動時間などでね iPad 2に軍配が上がります、
はい、さあ続いてはですね Windows タブレットです。どうでしょう、
はい、iPad、Android に続いて Windows 7を搭載したタブレットも登場しつつあるんですね、はい、実は Windows OS を搭載したタブレットの歴史っていうのは長いんですね、うん、10年以上も前からタブレット形状の Windows パソコンというのは市場に何度か登場してるんです、うん、だけれどもどれも長く浸透することはなかったんですね、
う
ん、
それなぜでしょう。
失敗の原因というかね、失敗を重ねてきた原因というのは、うん、そもそも Windows 自体がキーボードありきで開発された OS だったという点なんですね。タッチ操作というねそのユーザーインターフェースにハードウェアやソフトウェアの性能が追いついていなかったということも要因です。うん、なんですが2009年にね登場した最新の OS Windows 7というのは標準でマルチタッチ操作に対応しています、はい、CPU の性能もね向上していて Windows タブレット登場の条件が揃いました、
うん、今後モバイル市場の新たなカテゴリーの一つとして成立しそうな Windows タブレットなんですけれども、最新モデルの中で使いやすいのはどれでしょうか。今回検証したのはですね3つの機種、 ASUS ジャパンの E-Slate、 それから日本エイサーのアイクニアタブ、そして音響の TW317 です。
はい、いきなり答えを言ってしまいましょうか、
はい、
処理能力が高くてノートパソコンのようにさまざまな目的で使えたのが E-Slate でした、
はい、
CPU にはミドルクラスのノートパソコンと同等のCore i5 を採用しています、うん、HD 動画の再生は非常にスムーズで、その他の操作にもねストレスは感じませんでした、うん、液晶サイズは 12.1 型と大きくて、解像度は 1280×800 ドットで 1024×768 のね、iPad 2よりも高いんです、
うん、
一緒についてくる専用ケースや無線キーボードを使えば、ノートパソコンのようなスタイルでね使えるのも大きな魅力ですね、うん、ただ弱点は重さとバッテリーです、ケースを合わせた本体の重さは 1.5 キロを超えていて、うん、まあ、大型サイズでありながらもね、駆動時間の実測値は3時間程度と、まあ、標準的なものだったんですね。
その Windows タブレットの予選を勝ち抜いたのは ASUS ジャパンの E-Slate でした。さあ続いてはですね超軽量モバイルパソコンです。どうでしょう、
はい、安さと本体の軽さで爆発的なヒットとなったネットブックありましたよね、
はい、
家電量販店ではねその専用の売り場を設けた店舗というのもあったんですが、うん、今や見る影もありません、うん、その理由は価格相応といった、まあ、そういった感じの、ね、スペックなんですね、
はい、
期待を裏切られた購入者も、ね、多くてね、うん、日本では安物パソコンのイメージが、ね、まあ、浸透してしまったようなんですね、
はい、
で実はネットブック購入者のほとんどは新製品を好んで選ぶようなハイエンドな アーリーアダプター層なんです。でこの層が次に狙うと見られているジャンルというのが2つです。1つはタブレット、そしてもう1つがネットブックのように軽い超軽量モバイルパソコンなんですね。
タブレットの登場で使い方がより明確になるモバイルパソコンは何を基準に選ぶべきなんでしょうか。そこでですね、日常持ち運びに向く 1.3 キロ以下の超軽量モデルを検証しました。今回検証したのは4機種です、はい、パナソニックのレッツノート J10 とアップルの MacBook Air、 そして東芝のダイナブック R7139B、 そして富士通の FMV ライフブック PH74CN です。
はい、モバイル用としてね、重視されているのが機能とサイズのバランスですよね、はい、小型で持ち運びがしやすくても使える時間が短くて処理能力が低ければあまり意味がないですよね。総合的に見て機能とサイズのバランスが最も優れていたのはパナソニックのレッツノート J10 でした、
はい、
重さはね、970g というふうに最も軽くて、それでいてテストね、駆動時間のテストなんですが、それは4時間に迫ってるんですね。外出先でのプレゼンといった場面で重宝する HDMI 端子とか WiMAX などね、モバイルパソコンとしての定番機能も抑えているのは他にない強みだったんです。軽さ以外に画面サイズや駆動時間の長さを重視するならば OS は Windows ではないんですけれども、 Apple も選択肢に入ると思います。
はい、さあ超軽量モバイルパソコンの予選を通過したのはパナソニックのレッツノート J10 でした。さあ続いてはですね、ノート型 Android です。どうでしょう。
はい、パソコンに、ね、近い大きさのキーボードを搭載していて、本体が小型軽量でモバイル性の高い Android 端末が NEC のライフタッチノートです、
はい、
キーピッチは 16.8 ミリでキーストロークが 1.6 ミリと、まあ、十分に確保されていてね、はい、軽快に文章を入力できるところがまあ嬉しいですよね。でジャストシステムの ATOC が採用されていて、はい、日本語で文章を作りやすい端末作りというものにこだわってるんです、キーボードの他にスタイラスペンが付属していて、はい、光学式のポインティングデバイスが、まあね、備わっていたり、操作方法の選択肢が多いのは評価できます、うん、弱点は液晶の解像度が 800×480 ドットと低くて、高精細な画像の表示にはまあ向かないということです、
はい、
あとタッチパネルが感圧式なのでね、指での操作がスムーズにいかないこともあります、文章作成が主な使い道で、軽くてネット接続に対応したキーボード端末を探しているならば選択肢に入る機種だと思います、
はい、さあここまでそれぞれのジャンルの予選をお伝えしてきましたけれども、この後はいよいよ決勝戦です、は
い、最もモバイル環境に向いている最強の一台というのは何なのか、
楽しみです。
はい、週刊日経トレンディ、今週はタブレット VS モバイル PC 頂上決戦と題してお届けしています、
はい、さてここまではですね、 Android タブレット、新型 iPad、 Windows タブレット、超軽量モバイルパソコン、ノート型 Android とそれぞれのジャンルで予選を行ってベストな1台を探ってきました。でこの中で最もモバイル環境に向いている最強の1台はどれなのでしょうかということなんですよね。
そうですよね、まあ、各ジャンルに、ね、予選を作ってっていうことなんですが、は
い、
まあ、最終的には、ね、そのタブレットか、うん、モバイルパソコンなのか、どっちなのかっていうところが、まあ、知りたいところではあるので、はい、まあ、一応そこもやってみましたということなんですが、はい、メールや、ね、ウェブサイトの閲覧、文章作成、動画編集といったようにオールマイティに対応していて、しかも、ね、軽くて持ち運びがしやすくて、長時間使えるということを考えると、最強の一台はパナソニックのレッツノート J10 です、
はい、
これは性能とね、持ち運びやすさを兼ね備えた一台と言えます、サイズや駆動時間といったそのモバイル性やね、文字入力のしやすさ、拡張性に優れていて、他より大きく劣っている部分というのはほとんどなかったんですね、
はい、
ただ液晶サイズは 10.1 型と今回比較した中で小さいんですけれども、HDMI 端子を搭載しているので、まあ、会議室とか出張先のホテルにあるね、大型テレビをデスクトップ画面として広々と使うことができます。はい、結論としてはね、この1台っていうことになってるんですが、はい、実はまあもう1台あげるとしたら何か、 ということで言うと、はい、やはり iPad 2 ですね。キーボードが必要なくてビジネス文書とかウェブサイトの閲覧のほかね、簡単なメールといったものが主な目的であれば選択肢になります。
はい、
iPad 2は薄型軽量でね、その何といってもカバンに入れやすくて、駆動時間も実測値で9時間を超えました。ビジネス用途やゲームなどね、そのアプリが豊富に用意されていて、それらを手軽にインストールできるのも魅力です。つまりそのビジネスだけじゃなくてね、音楽やビデオといったようなそのエンターテインメントに強いというね、そういったところも選択理由の一つになりますよね。
プライベートでも活用ね、
そうなんです、そうなんです。だからその両方でね、ビジネスも、まあ、あとプライベートで楽しみたいというような方には、これでも本当にやはり iPad 2ということになるわけですね。で、文字入力は基本的にソフトウェアキーボードを使うので、文章作成といった作業には向いているとは言えないんですけれども、まあ、長文でない限りね、文字入力に不満を感じることはなかったんです。
はい、さあということでですね、最終結論はパナソニックのレッツノート J10 ということになりました。はい、さあ今回はですね、それぞれのジャンルに特化した視点でベストな1台を探ってきましたけども、今発売されている日経トレンディ6月号では最新の14モデルをそれぞれ詳しく検証していますので、ぜひ本誌もチェックしてみてください。
1号チェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も1号さんをお迎えしてお届けしていきます。1号さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、今回ご紹介してくださるアイテムは何でしょうか。
ですね、ミニゴリラというどこかで聞いたような商品名なんですけど、これカーナビじゃなくてですね、ちょっとあのイギリスの会社が作ったその携帯型バッテリーなんですね。この特徴は何かというと、その扇風機を動かすのに使える電池ということです。
はい、これからなんか季節的にもね活躍しそうな感じですよね。
今必要なものですね。
そうですね、
注目されてますね。
はい、
ま
あ、扇風機というのは、もしもその電気がなくなったら、まあ一瞬で役に立たなくなるということなんですけれど、こちらがですね、どの扇風機もっていうわけじゃないのがその残念なんですけれど、今との結構その話題になってるもん、あの高級扇風機、あの、まあ、バルミューダデザインってところのグリーンファンっていう高級扇風機があるんですけど、ここ専用にですね、あのこの扇風機を動かすのに使える電池としてですね出まして、で何がいいとか、その扇風機用の電池というだけだと買ったはいいけど結局使わないじゃんという気持ちになるんですけど、これはもともとそのモバイル機器とかいろんなあのゲーム機とかですね、スマートフォンとかの充電に使うためのバッテリーとして作られてるんですけれど、普通の商品よりまあ出力が大きいので、まあこの扇風機を動かすのにも使えるという、だからまあ普段から一応使えて、あの用途があって、でいざとなった時にはそういう用途にも使えるという、そういう商品としてですね、というところがまあ面白いな、
そういう部分は今までなかったところ、そこの面白さということなんですね。
他のいろんなものには使えないんだ。
そうですね、あのいろんな実はその端子が用意されてるんですけど、まあ、イギリスの方では結構使える機があるようなんですけれど、いちいち専用ケーブルが必要で、日本にはまあ入ってきたばっかりで、まだそのバルミューダ そのグリーンファン用のケーブルしか用意されていないので、扇風機以外ではまあ USB で充電できるスマートフォンとかですね、タブレットとかゲーム機とかそういうものにしか使えないと、とりあえずは考えた方がいいです。
なるほど、
ね、あのこれからの季節、それからまあ震災の停電対策とかにもね、いいですよ ね、はい、それでは恒例の1号ズスコアいきたいと思います。ほにゃらら度何点でしょうか。
価格がちょっとその1万6800円でちょっと高めなので、買った方がまあいいんだろうか迷うど、まあ7点ぐらいなんですけどね。
7点微妙なところですね。
10点満点ですからね、7点という。
そのためにそのこのお金払う価値があるかというと、微妙にちょっとその迷うところがあります。
確かにちょっと高いですね。
そうですね、
ただしまあ容量はその普通のこういう携帯型バッテリーと比べて、まあその 9000mAh っていうですね、ものすごいあの量なんで、モバイル機器用にはほとんど切れない電池みたいな感じになるので、そういうところはいいんですけれど、何せですね、ちょっと高いですね。
ということでですね、イチゴーズチェック、来週もですね、イチゴーさんの今最も気になる商品お届けしていきます。今回ご紹介したのはミニゴリラでした。イチゴーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。はい、
そのタブレット端末、はい、そして、うん、ノートパソコンね、超軽量ノートパソコン、いろいろお届けしました。
はい、はい、一口にあのモバイル端末って言っても本当にいろいろあるんですね。
そうですね、あの新しいジャンルとしてね、うん、そのタブレット端末っていうのが出てきました、はい、競争が激しくなってきている中で、うん、じゃあ実際ねタブレット端末と、うん、いわゆるノート型のね、パソコンとどっちが本当に便利なのっていうところって、素朴な疑問としてありますよね、なんでその辺をね、はい、まあ、うちの編集部員っていうのはどちらかというと本当にそうやって外で持ち出してバッバッバ書いたりとかね、はい、そういう意味で言うとまさに自分たちがどれが本当にいいんだっていうようなところを使いこなしまくってやりましたっていう感じ、
一番なんかこう身に染みてわかるというか、
そうですね、
実感できるような方々ですもんね、
うん、そうですね、はい、なので読んでいただくとね、非常にその思い入れ度っていうのが伝わるかなっていう気がします。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。